それでは今日も始めてみたいと思います。
年間52回ニュース、
イエーイ。
たぶんいつもテーマ曲にリズムも合ってないと思うんですけど、
はい、なんかこう、なんですか。まあね、今ね、ギリギリまで言おうとしたことが、
はい、
あんまりにも面白くないということが判明し、
うん、
ちょっとね、
直前の回避、
ビビった。
冬を避けた感じ、
うん、
安全運転しちゃった。
安全運転した。あのね、うん、でもね、いやいや、なんかね、ちょっとね、言う勇気はなかったんですけど。
いやー、まさにね、
うん、
海の苦しみ
そう、
私のようなそういうクリエイティブなことをあまりしない人間から、まあ、到底理解ができない
苦しみ。バカにしてんのか。いや、どうも。
いや、どうも。
やってまいりましたか。
やってまいりました。
T さん前でございます。
いや、今週はね、うん、水曜日更新戻していく。
うん、戻りましたね。
うん、ちゅるっと土曜日更新になりつつあるから、
ね。ありますからね。はい。まあ、いかがですか。
いやー、いかがも何もね。
うん、
最近ですね、
うん、
同僚が iPad mini 買い上がりました
。おー、 iPad mini
でっかい iPhone こと、
でっかい iPhone こと、
うん、まああれでっかい iPhone だぜって、
うん、
中身 iPad 2と同じだぜって、
うん、
言おうとして、まあ言ってましたけど、実、
うんうんうん、
触ったら思いのほか良くてですね、
うんうんうん、
これ買えばよかったって。あ、僕9月に iPad 3買ったばっかなんですよ。
そうですよね、
うん、
買ったね、
あ、そう、 iPad mini というものが発表されるらしいという噂が否定されたのを確認して買ったんだけど、
うん、
その1ヶ月後に出まして、
うん、
これがね、
うん、
すごいちょうどいいの、
うん、
なんか iPhone のちっちゃくて読みにくい感が解消されて、
うん、
iPad のでかすぎてモテねえよ感がね、
うん、
すごい解消されて、
お
ー、なんかね、 iPad ってさ、見たことある人いると思うんですけど、うん、枠がすごい厚いじゃないですか、液晶の周りの。
そうね、
2センチぐらいあるじゃないですか、
うんうんうん、
これがすごい狭いんですよ、iPad mini って。
ああ、それが iPhone みたいな感じなんだ。
そうそうそうそう、で画面は、まあ、ちょっとちっちゃいぐらいなんですけど、
うんうんうん、
サイズが結構ちっちゃくなっててね、
うん、
で軽い。
ああ、じゃあ、あんまり画面もちっちゃいなと思わないんだね。
そうそうそう、
幅がなんていうの、ないって、枠がないんでしょ。
うん、まあ、なんか顔面との距離で調整できるレベル。
ああ、
ちっちゃくて見にくいってことはなかった。
ああ、まあこの電化製品のその買うタイミングっていうのは難しいですね。
ああ、特にアップル製品はね。
アップル製品は
予告出してくれよと思いますけど。
ああ、もうだってまあだって予告出してくれよって言った時があれ予告でしょ。
そうそうそう。でもアメリカなんだからね。うん、
あ、
予告大好きじゃない。
うん。
ボーン、ブルース・ウィルス、ボーン、カミングスーン、
黒シャチなのかもしれないんですけど。まあ、でも、買って1ヶ月後ぐらいに出るみたいになった。
買って2週間後くらい、
ね、早いな
ぁ。iPad。
おいおいおいみたいな。
で、iPad mini ならまだ許したよ。iPad 4が出やがったから。う
ん、ああ、確かにね。
なんかね、アメリカだとね、iPad 3間違えて9月に買っちゃった残念な人は、
うん、
iPad 4に無料で交換キャンペーンで上がったらしいんですけど、
うん、
いかんせん日本ではどこにも見当たらず。
うん、それ、孫さんに言ってみたら。
やりましょう。
うん、
やってくんないと思う
よ。やらない、そこは。
せっかくはけた在庫をね。
うん、孫さん。まあね、孫さんは
もう、まあ、まあ、iPad もね、うん、買って、こっちね、
うん、
まあ、使い倒してますね。
うん。
まあ、でもね、うん、便利。で、うん、知り合いの人で結構、まあ、まあ、そこそここういうね、
うん、
ガジェットを買うのが好きな人がいて、
うん、
iPad 買ったんだけど、一、うん、個も使わねえからヤフオクで売ったって人がいるんですけど、
うん、
全部 iPhone で済んじゃうんだよね、と思うけど、
うん、
もう、俺、家で iPhone いじる確率ゼロになりましたね、ほ
ん
と。全部 iPad。
ってなると、
うん、
iPhone が逆にいらないかもね。
外で使う。
あー。だから外も iPad を使えばいいじゃん。
うん。まあ、重いもん。iPad ね、うん、うん、カバンに入れてね、
うん、
スタバで使ってるって言いますけどね、
うん、
こんなもん持ち歩く方がアホです。
え、これ、だ家の中での、あれ？
家の中で、
うん、
しかもソファーがある家での、限定アイテムなの。
あー、そういうことね。
床と布団だと使いようがない。
うん、
背もたれのある何かに座りながら使うアイテム。
まあさ、結構これ、アップルの製品ってさ、外が硬いからさ、硬くて重いからさ、
はい、
あの、iPhone でさ、すらさ、寝ながらいじっててさ、顔に落ちてくると結構痛い、
ね。あれさ、歯に落としたことない。
いや、俺、
すっげー痛い。
顔に落としたことあるのにすっげー痛かったんだけど。
痛いよ、
ね。痛いんだよね、iPhone って。あとね、あの、足の、親指の、あの、爪が生えてるところ。痛いよ。
痛いね。
痛い。
あの、フォーは重いですから、
ね。重いんですよね。
ステンレス製で重いですから。
痛いんですけど。
5ならね、多分痛くないんじゃないかぐらい軽かったんですよ。
5も結構でも使いやすそうですね。
使いやすそうだけどね、うん、あれアルミじゃないですか。
うん、
地面落としたらグニョングニョンになりますよ。1円玉と同じですからね。
軽いは軽いんだよね。
軽いは軽いですけど。これ1円玉ってなんかさ、うん、時々ゴリってなっててさ、うん、触ると手切るぐらいになってる時あるじゃないですか。
うん、
柔らかいもんですから、うん。あれになるわけでしょ。嫌だよ。
あ、なるほど。
でも iPhone5 ね、会社で1個ゲットしたんですよ。
ああ、社が？
社が。
うん。
すんげえ早いよ。
ネット早いよね。
ネットがくっそ早いよ、あれ。
あの、読み込みのさ、うん、読み込みのゲージ溜まるじゃん、
うん。
あれがさ、半分ぐらいからのさ、うん、伸びが半端なくない？
そうそう、あの、なんていうの。こっちは手で連写してるのにさ、うん、iPhone4 は、
うん、
iPhone5 はあの、うん、なんか自動連写付きで、
うん、
ジョイパッドだよね。
そうだね。変わってくる。おおみたいな。変わっちゃったみたいな。
うん、あれあればね、いらねえなと思って。
うん、iPad。
まあ、まあ、そんな感じですけど。うん、
何の話してたんだっけ。
あ、
まだ始まったばっか。
まだ始まったばっかですね。
そうですか、
はい。
あの、なんか俺今話をね、黒シャチの話をね、うん、半分聞きながらね、半分何か考えてて、
うん、
それ話そうって思ってたんですけど、
うんうん、すごいね。
うん、すっかり忘れてましたね、うん。やっぱこう、同じことは、あ、違うことを同じ同時にできないっていうね。
シングル CPU。
全然褒められてない。
シングル。
そうそうそう。はい、そういえば、今言われて嬉しくないっていうことがあって。
うんうん、
ちょっと前に、
はい、
あの、ある、その、喋り手の人に、
はい、
ベテラン AD って言われて。
万年4回戦ボーイみたいな感じ。
全然嬉しくない。まあまあ、ベテランじゃないけど、別にもう俺はベテランじゃないんだけど、
うん、
その、ベテラン AD って響き、それどうなのみたいな。
いやー、俺目指すところですね。
あ、
プロの下っ端。
あ
ー、チンピラ職人を目指したいですかね。
いぶし銀的な。
いぶし銀的な。
あー、もうプロレスで言うと、木戸治みたいな感じになっ
ちゃう。そう。あの、早々にレフェリーに転向するタイプの。
ああ、なるほど。で、息は長いんだね。
息は長い。
ずっと仕事はするけどっていう。
あの、早い段階で裏に回ったがために、あの、息は長いっていう。MCAT のパターンです
。ああ、なるほどね。プロデュース業に回る、
う
ん。
プロデュース業に回るっていう。
そのさ、世の中にはこう、なんていうのかな。出る側が好きな人とさ、
はい、
やっぱりその、プロデュース業みたいに回る人っているじゃないですか。うん、まあ、それはやっぱ人それぞれなんですかね。まあそうなんでしょうけど。
ああ、でもね、
うん、
君みたいなタイプは気づかんかもしれないけど、
うん、
あ、俺出る側じゃないなって、あの、大概の人はね、あの、うん、出る側の素質がない人は気づきますから。
うん、いやいや、なんかさ、どうなんでしょうね。いや、俺多分出ない、その、プロデューサー側に回る人の方が、
うん、
なんかこう、なんていうの、クリエイティビティ、作る力は強いと思うけどね。
まあまあまあ、君、それは君がインパクト勝負でやってる、うん、っていうことじゃないかなと思うんですけど。
まあね、
はい、
そうなんですけどね。
まあまあ、うん、まあ、あの、出る側にしろ、後ろが引く側にしろ、うん、ああいうなんかそういう業界にいる人は、
うん、
何しろクリエイティビティあるんですよ。
うん、
あるんだけど、うん、それが好きでもちろんやってるんだけど、
うん、
でも人前に出るかどうかっていうね、
うん、
まあ言ったら、歌舞伎役者で言うとこの花ですよ。
はいはいはい。
花があるっていうね、
うん。
あればっかりどうしようもないですから。
あ、
どう考えても人前でラップを一個かまして、
うん、
みんなが弾かない才能ってのはね、どうしようもないところですから。
ああ、歌のうまさ以前の問題で。
以前の問題として。人前でラップを歌って人が聴いてくれるか、師匠が漏れるかっていうのは、
うん、
ラップのスキルとかじゃないですから。
あー、なるほどね。
花の問題ですから。
ステージに立つだけで笑いが漏れるみたいな。
うん、簡単に言うとね、うん、ステージってやっぱね、自分より高い位置なんですよ。
うん、
あの、観客からすると。
はいはい。
一個上からって、
うん。
上にいるとちょっと向かってくる人かどうかだと思うんですね。
あー。でもさ、そういう意味で言うと、
はい、
この俺ら喋ってるじゃないですか、はい、ラジオで。
はい、
その時の自分のオンエアを聞くとさ、うん、どうもこの自分の喋り方とかさ、
うん、
こうたなんかこう話し方のそのなんか黒シャチがこう言った時に入れるその相槌とかさ、
うん、
ツッコミとかがさ、うわーやんなきゃいいのにとか鼻につくみたいなないですか？
うん、いや君はあの、うん、言わんことがいい方言うのが商売じゃないですか？
ああ、
それはなるほど、ある種の。
あー、なんかこう鼻につくみたいな。
いや、僕たちもね、あの、うん、漫然とね、日々ラジオやってるわけじゃなくてね、
うん、
日々どうしたら面白いかを考えてるね、うん、30歳なわけですけど、まあ、芸人でもないのに、頼まれてもいないのにどうしたら面白いかを考えてるわけですけど、
まあね、
最近の結論としてはね、うん、あの僕が、うん、あの振らない方がいいなと。
まあそうですね。
僕が受けに回った方がいいなと。
うん、
さっき言った君もなんか受けた時にさ、
うん、
別次元すぎるボケを返す時あるでしょ。
ああ、なるほどね。
うん。
うん、
もしくは分からないで、はい、はいってずっと聞いてる。
そうそうそう。
になっちゃうと。
俺ね、結構思うね。だからね、結構ね、実は俺ボケじゃないのかなって最近思ってきて。
ボケじゃないですね、君は。
うん、
君 MC ですね。
なんかね。
あの話を振る方ですよ。
そう。なんかね、あんまり最近なんかボケてとかって言われて、
うん、
全然なんかこう、アドリブでなんかできないみたいなさ、
うん、
いうのがあってね、結構僕はね、
ダメだ。君はだから僕、ナインティナインのやべポジション目指すべきだと思う。
だから最近さ、ポチャンところでスタジオとか二人で入ってやってる時に、はい、もう俺ギター弾きながら、
はい、
もう一人のやつが、まあ、たけしが、歌ったりしてるんですけど、うん、結構そいつと二人いるときは、なんか俺がこう進んでやってた、ボケて、
うん、
なんかもう一人がなんかこう、いじる方だったんですけど、
うん、
今はちょっと演奏し、俺が演奏して、そいつに自由に歌わして、
うん、
後ろで相槌入れる方が、絵的に面白くまとまるんですよね。
そうですね。あの、うん、君の特性としてね、
うん、
まあ、いるだけで面白いっていうのがありますから。
まあまあ、それはまあ、いい、ありがたい、
ね。うん、そこを活かすべきだと思いますけど、
ね、うん。あ、じゃあ、そこで、今ちょっと、そう、話したいことがちょっと思い出したんですけど、あれですよ。ちょっと今俺、またこう、外録をよくしてるんですけど、
はい。
で、今の外録って、結構、その今俺がメインでやらないといけない外録っていうのが、
うん、
結構自由なんですよ、
うん。
何聞いてもいいみたいな。
テーマ自由。
自由。
う
ん、で、なんかもうくだらないことでもいいんですよ。だからまあ普通にお姉ちゃんに。
パンツの色何色
とかでもいいんですよ、
うん。
だから何聞いてもいいんですけど、はい、どういうタッチで行こうかなみたいな。
だから赤ヘルかぶれって。昔から何回も言ってるでしょ。赤ヘルかぶって外録してたらそれだけではかどるから。
まあね。まあ聞く方にも非日常を与えられるしね。
そう、うん。赤ヘルのあの、うん、赤いスポンジのついた、
うん、
スポンジの下になんか変な四角い番組名が書いてある、あのマイク。
マイク、
ね。どこにも繋がってないんだけど。
今、この時代に赤いマイクってタモさんぐらいしかない。
そうだね。あのスポンジがついてるマイク。
そう。
最近見ませんからね。
あの風貌ね。
うん。
あ、
そう、赤ヘルがダメなら、うん、水色のジャケット着てね。
あ、なんで水色なの？
あの、昔の、なんか、クイズの司会者みたいな。
そうね。あの、初期の、なんか、高田純次みたいな、ああいうね。
ヒントでピント的な。
なんかこう、なんていうのかな。今は結構ね、あ、どうもこんにちはみたいな感じでこう聞いてるんですけど、
うん、
なんかこう、タッチ的だ、タッチ的なものとかさ、
うん、
なんかどういう感じでいこうかなみたいな感じで思ってるんですけど。うん、あ、どうもこんにちはこんにちはみたいな感じで行くのか、うん、なんかこう、普通に、なんかこう、割とニュートラルな感じで。
後ろでダミーのカメラ回しとけばいいんじゃない？
あ
で、君がさも芸人な体で。
なるほどね。
うん。そしたら CS 番組の撮影かなぐらい思われるでしょ。
二人いるみたい。二人必要ですね、カメラと。大掛かりだな。
人件費が。
人件費が
かかる。加算じゃない。
加算じゃ
ない。
そう。あ、じゃあ、それは何？あの、やってるっていう絵の方が重要ってこと？
そう。
ああ
。君はね、だから、さっき言った花があるっていう話で言うと、
うん、
まあ、絵になるわけですよ。
お、
置いとくだけで、赤塚不二夫タッチになるわけですよ。世界が。で、さっき言ったね、花ってのは、
うん、
あの、僕ね、あの、いろいろ考えた結論として、自分に花がないなというところからスタートして、
うん、
で、なぜだろう、おる。あの、この俺や殿のラップを聞いた時に、
うん、
あの、客が感じるであろうこの雰囲気に共通するものはって考えてるんだけど、
うん、
あの、ステージの上って、あの、さっき言ったけど、一段高いじゃないですか、うん。
はい。
そこに立って納得がいくかどうかなんですね。
うん、
で、これ何かっていうと、
うん、
あの、馬鹿にできるか尊敬できるかのどっちかなんです。
例
えば、お笑い芸人が、ステージの上でアホなこと言って面白いっていうのは馬鹿にできるから面白いんです。
そうですね。
うん。
うん、
で、もしくは、
うん、
すげえかっこいい、あの、ギタリストだったらさ、
うん、
おぉ、かっけーって、
はいはい、
見れるじゃないですか、
うん。
そのどっちかだったら許されるんですよ。
そうですね。
うん。だけど、
うん、
普通の人が、
うん、
特にバカにできるわけではないけども、うん、尊敬できるわけではないっていう人が、うん、ステージに立つと、ちょっとムカッとくるんですよね。うん、
なるほどね。
だから、なんていうの、ステージの上に立つと反感買う人っていうのは、うん、なんていうの、特段寒いというか、うん、ランクが低いわけではなくて、うん、突き抜けてないんですよ。真ん中のゾーンにいる人っていうのはステージに立てないなと最近思いました、う
ん、真ん中のゾーン
だから要は、うん、ある一定敷地を超えると尊敬できるゾーンに入るでしょ、うんうん、である一定敷地を下回ると、うん、バカにしながら楽しめるゾーンになるんですよ、
うん、
バカにするって言い方はよくないですけど、なんだろう、まあ、言ったらその人の知性とかを尊敬するわけじゃなくて見て楽しめる、うん、安心して見れるという、
まあ楽しめる、笑えるっていうことでしょ。
それは例えばピエロとかの、大道芸人とかもそうで。
そうですね。
あれはなんていうの、まあ、ジャグリングとかがすごいと同時に、うん、その人の人間性が見えないようになったじゃないですか、化粧とかして。うんうんうん、だから、その人に対して安心して見れるんです。うんうん、これはピエロというものを見てるのであって、人間を見てるんじゃないと。
非日常の感覚をね。
どっちぞ非日常なんですよ、うん。ただ、自分と同じぐらいのクラスの人が出ると、うん、日常なんですよ。
あ、
そうするとね、自分にスポットライトが当たってるような感じがして落ち着かないんです。
あ、なるほどね。
例えばトノとか僕が、うん、ヒップホップ MC で二、うん、人ユニットでね、うん、出たしますよ。
それ見たいよ。それ結構今ね、聞いてる人は見たい
と思う。うちわの人は見たいと思うんですけど。もう罰ゲームですよ。
やばいね。クルシャットノの。
うん。俺黒人になりますから。
2 MC。
エイトマイルズに出てきた味方の黒人のデブのやつになりますから。ホットドッグ食いながら出てきます
よ。やべえ、もう超面白いじゃん。それは、面白い。
ハンチング棒で出てきます。で、出てきて、うん、やっぱね、うん、普通の人がそこに上がってると不安になるんです。
なるほどね。
そう。だから、うん、ちょっとある種、もちろん演技としてでも素でもいいんですけど、うん、バカになるか、うん、グレートな尊敬される技術なりね、
うん、
身につけるかってしないと、うん、なんかちょっとステージの上に立つとね、うん、反感超えてるかなんだろう。見てて不安になるんですよ、なんか。
ああ、なるほどね。
ってのが花の正体じゃないかなと僕は思ってるんですけど。
まあ、トモとかに関しては、うん、もうあれを芸風にしてますからね。
トモはそういう芸風だけど、うん、やっぱ、まあ、それはまあ身内の話で出てる。
うんうん。
さっき言った、俺とトノが二人でね、ヒップホップステージやったら多分面白いんだけど、うん、それは多分、
それはね、うん、超面白い
と思う。自分で言ってだいぶ面白い企画だなと思ったんですけど、うん、でも例えばそれを知らない人に見せるってことで言うと。
ああ、まあね。
君が、裸でね、うん、顔にマジック変えて、うん、ステージ上がる方が、うん、安定度は高いはずです。
あ、なるほどね、その一般受けてっていう意味で、
うん、一般人100人集めて、うん、ボタンを押してもらうとしたら、
でもその黒シャチとそのね、トノの2 MC は、なんかそれ100人集めたけど、その身内票が硬そうで嫌だ
よね。でもね、それでね、うん、ヒップホップビデオね、うん、エミネムの缶コピとかで作ったら面白いと思うんですけどね。
そうだよね。絶対、それは跳ねると思うよ。
跳ねるよね、
それ。跳ねる。
自分はそれはメタの面白さを理解してるんですけど。
うん、そうですね。まあ結構、まあうちの人見知り周りも結構そういうシュールな人たちは多いですからね。うんうん、まあうちらも結構団体芸ではあるので、なんかみんなそれなりのなんか役割が、
まあ幕の内弁当ですから、
ね、ありますからね。
里芋には里芋の仕事があります。
仕事があります。梅干しは梅干しのね、ポジションがあるので、
ご飯と鮭だけで成り立ってるわけじゃないんです。
だからね、ちょっとね、僕もね、今ね、こう、外録をね、今ちょっと、こう、今ちょっと、もしかすると、こう、インタビュアーのチャンスじゃねえかなって思って、こう、ちょっとこう、今こう考えてるんですけど。
赤ヘルで言ってほしい。
赤ヘル。赤ヘルに、
あれじゃ、上に
ランプついて
る。パトランプがついてる。そう。何でなるのか、何であれが光るのか、インタビューされてきたら不安になる感じ。なんか NG ワード言ったの、みたいなの言ったら聞かれるのかなと思うんだけど、うん、インタビュアーとしてはそのランプには全然触れないっていう。
まあ、そういうのだと結構、その若い女性の、あれには、硬そうですね、インタビューは。
うん。
うん。若い男女は、硬そうだと思いますけどね。うん、でも、なんかね、タッチが結構、チャラいみたいなこと言われていて。
スカウトみたいな感じ。
いや、違う、なんかね、まあ結構、女性に聞くことが多いんですけど、うん、 リスナーの人から、なんかこう、うん、この人、なんかナンパ慣れてる感じですね、みたいな。慣れてねえよ、この野郎つ思って。
いや
俺なんて、いや、200戦2勝ぐらいですよ。
200戦しとるやんけ。
そこか。
大ベテランやんけ。
結構面白くない ?200 戦2勝みたいな。
200戦2勝。別に200戦無敗とかではない。うん、20年間無敗じゃねえよ。20年間現役っていう。
そっちの方がね、うん、あれなんですけど、まあ、ちょっとタッチを考えてるっていう話でしたね。
うん、まあ、そんなことより、うん、君タッチより考えなきゃいけないことがあるんじゃないですか、状況的に。
そうなんですよ、
うん。
メインの話をね、
メインの話
を逃げようとしてましたね。
はい、
というわけで、
はい、
僕、引っ越しをすると。
ああ、ついに。
まあ、予定としては。
君もう何年あそこに住んでる、お兄さんと。10年ぐらい。
うん、10年ぐらいになるね。多分。
9年だね。
2002
年。9年半ぐらいだね。
2003年に来たのかな。
うん。2003年4月に来てるでしょ。
そうだね。
9年半や。
早い。
9年半言ったらもうあれですよ。第二の故郷ですよね。タマプラザ。
そう、うん。結構ね、悔しいけどね、タマプラザに居心地がいい。
あれだけ牛丼屋ないとか、
言うけど
スーパー屋ないとか言うときながら。
言うときながらね、うん、何がいいってね、人が多すぎないからいいんだよ。
そうだね。
静かだし。
流行らそうとしてる田舎みたいな。
なんつうの街とかさ、まあ、結構小金持ちとかさ、うん、いっぱいいるけど、
はい、
所詮はなんか田舎じゃないですか。
はい。
いいんだよね、居心地が。
なんか、所詮気取ってもジャスコみたいなところあるから。
そう。ね、しかもまあ、幸いにはね、僕らの街には公園とかさ、緑も多いし、うん、まあ、いいなと思うんです。なんか変に、なんかそう、例えばその、杉並区とかのさ、
なんか、ごっちゃごちゃーっとしたとこね。
う
ん、
とか、うん、まあ、下北沢とかさ、うん、ああいうなんかこう、雑多なところにはあんまり住めないかなってちょっと思ってます、
ね、
うん。
人が多すぎるね。
まあ楽しそうですけどね。うん、あれはあれでなんか
あれはあれ
サブカルっぽい感じもして、そういう意味で
いわゆる大学でに入って上京してきた頃に感じる東京暮らしへの憧れみたいなの、
う
ん。
そうそうそう。
まあ東京に出てきたもの東京暮らしできてないわけですから、
ね、うん。
下北に住むとかね。
うん、そうそうそうそうそう。
休日はビレッジヴァンガードみたいな。
ああいうね感じではないね。東京大学物語的なね。
そうそう。
そういうのではなかったですからね。
いかんせんお兄さんが
一緒に。お兄様と住んでいたんですが、まあお兄様と結婚、お兄様結婚するということ
で。そう。君のお兄様ね、うん、まさか結婚できるとはだね。
そうですよ。だってね、この間もお母ちゃんが来て、お母ちゃんもなんか顔合わせとかしてましたからね、僕の。
あ、そういう感じで来てたんですね。
そうです、そうです、そうです。そうです、来てた。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いうことでもうお母ちゃんだけだったんですけどね、はい、今回は。まあそれでまあいよいよ兄貴も結婚かなんて思いながら。
うん、
で、まあ来年の2月、
うん、
?3 月ぐらいまでいいのかな ?2 月3月ぐらいにいる。あ、じゃあ2月に結婚式して、
はい、
4月まで、3月までいるのか。
3月までいるって。
3月まではあそこにいる。
あ、あなたが。
俺らね、
うん、
兄弟は今のところに住んでるみたいな。で、4月から部屋を変えようっていう話になって。
お兄さんもあそこ出て
る。多分出る。
あそこに、その嫁さんが来て、君がチェンジっていうことではないんだ。
そうでしょうね。だって、言うてもだって俺が結構、俺の部屋も結構、汚したよ。
いろんな
バキュンバキュン、
うん、いろんな
バキュン
いろんな答えていろんな液体、ね、
まあまあまあ、いろいろね。
はい。
ついも甘いもあったわけじゃないですか。はい、それを、ね、
新婚さんいらっしゃい、
新婚さんがさすがに住まないと思いますよ。だっていくらさ、
うん、
新婚でさ、うん、まあ多分あんまりね、そんなに二人ともお金はないとは言ってもさ、
うん、
30歳でしょ、
うん、
さすがに住みますよ、別なとこに。
もうちょっとハイソサイティな、
もしくはまあ同じランクでも別なとこに住むんじゃないですか。
フレッシュスタート、
フレッシュスタート、
うん、
そりゃそうでしょ。
そうですか。
あそこには住まない気がしますけどね。
なるほど。
でも、兄貴もまだ考えてないって言ってましたね。
ああ。まあ、所詮君の兄貴だから。
おいおい、
いや、計画性っていうところに実は弱いじゃないですか、なんかね。
そうそう、そういう話があったんですけどね。
はい、
まあ、だから僕はどうしようかなと思って、まあ、ちょっと、頭の中でぼんやり考えてるんですけど。 頭で考えてるだけっていうね。
お兄さんと一緒
だね。そうそう。あの、実際にそのね、うん、こういう間取りに住みたいとか、はいはい、そういうどこの場所がいいなとかっていうのは全く考えてないです。
うん。でも最近の身の回りがお引越しブームで、ね、
そうですか。
あの、某岩さんもお引越しを考えてらっしゃると。
遊園から遊園に、
遊園という遊園です。川を渡れよって何回も言いましたけど。
なるほど。
それ、あなた生活拠点がだってあれでしょ、六本木とか港区とかあの辺でしょ。
そう、
おおよそ、
うん、
港区品川区あの辺りでしょ、
うん、
品川区ってあるっけ。
品川区あるよね。
ある、うん、あの辺で
品川区ないな。あれ港区品川とかでしょ。
港区品川だっけ。
品川区って
、ね、品川区って聞いたことないもんな。
ないない、港区品川とかだと思います、うん、まあまあまあ。でも、はい、あそこら辺はな、地盤緩いしな。
地盤緩いって何。あの、有事に備えて。
そうそうそうそう、怖いじゃないですか。まあね、働いてるとこはハイソサエティですけどね、俺のなんか感覚があんまりハイソサエティじゃないので。
ああ、
うん、
あのね、うん、東京出るなら激地下に住まないとダメだと思いますよ、逆に。
東京出る、あ、職場からでしょ。
職場から激地下じゃない。
うん、チャリで通える範囲がいいんですよね。
チャリで、チャリでも10分範囲に住んだ方がいいと思う。
ああ。
だから半径で言うと、
うん、
2キロ圏内とか。
うわ、でもそうなると、うん、まあだって6万7万ぐらいでしょ。まあでもぐらいからでしょ。
6万7万ないんじゃない。
うわ、
ギロッパでしょ。ああ、どうだろうね。目黒区の渋谷と池尻の間のかなり外れみたいなとこ行けば6万7万ありそうだけど、住むだけなの。
あと東横線沿いあたりでしょ、うん。でも中目とかさ、あそこら辺とか同業者がいっぱいいすぎて嫌なんだよね。
で、あとね、都心住むとね、うん、みんな遊びに行けないんですよ。
みんな遊びに行けない。
遊びに行きにくいですね。
うん、
車止める場所すっからしてないですし。
あ、
だって振り返ってみてさ、
うん、
世田谷区はまあ都心じゃないから、
うん、
世田谷より中のさ、
うん、
友達の家に遊びに行ったことあんまりなくない。
そうね、
うん、
確かに。まあだって大抵ガンちゃんちだもんね。
大抵登りとどむ。
うん、
別に前にバイク止めといたらいいわけじゃないですか。
そうい
うところを考えると、都心は都心でね、すげえ孤独な暮らしになりそうで俺嫌なんだよ。
ちょっと、
はい、
まあ一人暮らしに対する憧れはありますけどね。
ああ、したことがない。
ない。
あ、そうか。兄貴が一週間家を空けてる時ぐらいだ。
そうそうそうそうそう。一人暮らしには憧れますけどね、
うん、
なんかワンルームで帰ってきて、うん、鍵チャランって一人置くみたいな、今日も一人かみたいなさ、そういうのは憧れますけど、ただ都心はちょっとなーって思いますね。
都心はちょっとな、
うん、
川渡れず。
やっぱここの居心地はいいなと思うんですけどね。
あの、このなんていうの、玉が渡った感じのスタイルや。
そうそうそうそうそう。
まあ確かにね、溝の口とかいいですよ。
あ、
駅から3分ぐらいので、うん、1階がコンビニっていうマンションの、
うん、
で家賃が6万円とかありましたからね。
マジ？
うん。
それいいね。そしたらトノと超近くなるね。トノも溝の、一人暮らし考えてるとかいう噂がありましたけどね。
もうニコイチやね。っていうかさ、俺思ったんだけどさ、
うん、
さすがにね、
うん、
仲間内とね、
うん、
二人暮らしってのはね、
うん、
すごい疲れるんですよ、
うん。
疲れるっていうか、やっぱね、
うん、
所詮パンイチで平部こきながら本読むってのがしにくくなるわけですから。
まあまあまあ、そうですね。
うん、ねえ、なんですけど、
うん、
一つありだなと思ったのは、一、うん、個のマンションを集中的に友達周りで借りちゃうっていう。う
ん、まあ、それは理想ですね。
理想だよね。
うん。
隣の部屋に住んでる殿のところに行ってさ、
うん、
あ、肉じゃが余ってるみたいな、あの感じね。
そうね。
時はそうですよ、時はそう。
それはいいと思いますよ。
それやりますか？
だから、まあ、ルームシェアじゃないけど、みたいな。
そうそうそう。
あ、そう。シェアハウスどうかね。
シェアハウス、
うん、あるじゃん、今流行りの。
ああ、シェアハウス。ね、うん、ちょうどタイムリーなことに、うちの会社の新人がね、
うん、
タマプラザにあるシェアハウス住まいです。
へ
ぇー。あるんですよ。
そうなんだ。
公園のちょっと先ぐらいのところ、ローカルでも出しますけど。
へ
ぇー。だって6万円ぐらいで、
うん、
なんか、いわゆるノマドっぽい子が多い。
うん、へ
ぇー。劇団員とかバンドマンっていうよりは、
うん、
今時のノマド系の。
ああ、それちょっと話合わなそうだな。
まあまあ多いけど、まあ、劇団員みたいなのも言ってもいいんじゃないかな。で、なんか共通のリビングが一個あって、リビングとキッチンでっかいのがあって、
うん、
まああとは各部屋が10個ぐらいあるみたいな。
うん、ああ、ちょっとそれも面白いかなと思ってます。
ああ、どうだろう。
なんで？
あの
外人が多いとこ行ったりと
か面白いとは思うけど、
うん、
ずっと住むとなるとねどうかと思うよ。ちょっと半年ぐらい行ってみるとか。
そうそうそう、
海外移住感覚で。
そうそうそう、そういうイメージ。
ああ、そういうイメージね、
うん、
いいかもしれない。出勤礼金とかいらないし、
うん、だって今の感じだと下手すると俺まだ宿借りれないかもしれないですね貸してもらえない可能性もあるから、
うん、なんで。
いや、なんかこうあれと、だって収入とか家賃とかあの、いろいろ見られるでしょ。
いや、あんなもん保証人しか見てないから大丈夫。
あ、そうなんだ。
うん。
そうか。まあね、住むとこ考えないといけないっていうのはあるんですけど、うん、まあちょっとまだ全然考えて、まあぼんやりね、考えてるだけなんですけど。うん、
まあ、そうだね。多摩川渡って駅近だね。
ああ。
田園都市線はね、うん、もう卒業してもいいんじゃないかなと思うんだけど。
ああ。いや、まあ、でも大事なこのニュースが取れなくなっちゃうね。
ああ。なるほど。考えてらっしゃる。
うん、そう、僕はね。
ああ。じゃあ、溝の口でいいんじゃないかな。
ああ。そし、それか今更成城学園前に住むっていう。学生かっつって。
装備や、装備。
そう、志賀屋に住むみたいな。
後輩にでかい面して止めさせるけど、後輩別に泊まりたくない。
泊まりたくないみたいな。おごってもらったと思ったら、あの、発泡酒だったみたいな。そういう、
うん。
まあね、溝の口は確かにね、まあ飲み屋も多いし。
多いし、あの、あれでしょ、大井町方向に行くには始発ですよ。
そうですよね。
うん、
便利でね。
の溝の口で、
うん、
あの、始発ライフってありだと思うんですよ。
うん、
大井町方向行くんだったら。
そうね。
うん、
確かに。
始発はなんぼなんでも座れますからね。
そうなんだよ、
うん。
あそこはいいんだよね。確かに。それか大井町線ライン。
大井町線ラインはちょっと月頭感が、先生。
ありますか？
ありますね。
そうですか。
小山台とか済まされても何も打つ手がないんです
よ。ただカンパチ近いっていうだけ。
そうそう。
じゃあまあ、お尻は、やっぱ、まあ、溝の口になってきますよね。
溝の口か、まあ、小田急線の、
うん、
あの、世田谷近辺なんですね。
うん。
狛江、あの辺ですね。成城学園前。はい、郷土。か、
うん、
まあ、もう一つおすすめスポットは、うん、三茶と下北の間。
あー、そこら辺ね。茶沢通り沿い。
茶沢通りね。あの辺めっちゃくちゃ安いよ。うん、6万で全然借りれる。
あ、そう。
うん。2K とか平気で借りれる、あの辺。
マジ？
全然借りれる。あの辺くっそ安いもん。
なんで？
あの辺は人の入れ替わりが結構激しいのもあるんですけど、
うん、
空き部屋が結構多いんですよ。
へー。で、人気ないの？あんまり。
人気ないっていうかね、あそこら辺にアパートを建てて住む、うん、みんな住むっていうのはちょっと一昔前の話で、
うん、
アパートはみんなそこそこ古いんですよ。
うん、
で、その、まあ、都市区って住めるとこでもないでしょ、あそこ。
まあまあね、環境的にね。
20代独身って感じの場所でしょ。で、うん、部屋もそんなのが多いんで、
うん、
いずれ出ていく人が多いんですよ。
う
ん、でも入ってくる人はどんどん減っていくので、
はいはい、
で結構空いてる。予定安い。
なるほどね。
という、あの辺の大家さんのおばちゃんたちを軒並み、切ってあげてる床屋さんの、
うん、
から聞いたっていう、人から聞いた情報。
まあ、地元のね、
地元の
話なので。
話を、
うん。
まあ、山頂周り住んで、ごま塩一家とリンクしてもいいんじゃないですか。
ああ、ごま塩一族と。
はい。で、そしたら僕、渋谷から仕事帰りによって、ラジオ撮るってできますから。
あ、そうそう、なんか言ってたじゃないですか。音楽ができるところがあるっていう。
そう。
そこ。
そう、最近さ、
はいはい、
なんか、不動産サイト巡りしてたら、
うん、
音楽専門不動産サイトってあって、
うん、
なかなかすごかったですよ。
うん。
ま
あね、音楽生のための、音楽大生のためみたいな、
うん、
まあ前からありますけど、う
ん、溝の口って、なんだっけ、
専属
学園音大があるじゃないですか。
はい。
で、あるんで、 結構ね、防音設計の部屋あるんですよ。
はいはい、
で僕の友達が一回高津に住んでまして、
うん、
あの防音設計、その子は趣味でピアノ弾いてたんで、
うん、
で防音設計の部屋住んでるんですけど、まあピアノ科なんですよ当然、
うん。
で、ドアがちょっと、あのスタジオほどじゃないですけど、ちょっとスタジオ風のあの、
うん、重いね、
あの重くてプシューってあの密封される感じのドアなんですよ。
あのガチャって閉めないといけない。
そうそうそうそう。あの閉めた後ガチャって90度回さないといけない感じの。であれで窓ガラスも二重で、
はいはいはい、
というのがあって、まあピアノぐらいできるっていうのがあって、
うん、
まあそういう部屋はいっぱいあるの知ったんですけど、うん、であのこの間ちょっとサイト見てたら、なんていうの、ミュージシャンのための不動産サイトみたいなのがあって、
うん、
そこであったのがね、ドラム缶って部屋がありました
ね。すごいね、ドラム缶ってもうスタジオですね。
完全なスタジオでしたあれ、
うん、
やばい、あれは。
ドラ息子が、入るべき、
うん。
部屋ですね。それはちなみにどのくらいだったんですか？
お値段ですか？
うん。
12、3万くらいから。
おー。じゃあまあそれはもう、あの、B システムみたいなのに入って、うん、20そこそこ稼いで、
うん、
そこに入ると。
そう。
もうドラムだけを愛すみたいな
感じですね。
でもそれは結構でも、まあ音楽する人にはすごくいいし、まあ夜も映画爆音、うん、音楽爆音っていう。
あ、そう、あのね、その、うん、実際楽器弾くっていうと、うん、まあそんな弾きゃしないわけですよ、
うん。
ギターもそんな爆音じゃなくて別にあの、ヘッドホンでやってもそれほど楽しいわけですよ。
うん、
だから何がいいって音楽を爆音で弾けるっていいね。
うん、
夜通し。
そうね。
だから逆にね、だから DJ とか、うん、ああいう趣味の人。
ああ、
トラックメーカーとか。
メーカーとかね。
ああいう趣味の人は、防音の部屋住む価値あるんじゃないかなと思いますけど。
うん、そうですよね。なんか。
夜中の2時に、ドゥンドゥン、ツッドゥンドゥンってやっても大丈夫みたいな。
そうですよね。
うん、
やっぱヘッドホンで聞く音と、こう、空気に触れて、ね、
うん、
スピーカーで聞く音っていうのは全然違うんで。
違いますか、
ね、うん。トラック作る人とかはいいかもしれないですね。
その、それがね、三茶とかその辺にやってる。
うん。しかもそのね、みんな、そのトラックメーカーってあんまり健康そうな人もいないんで、うん、どうせ、あの、神様降りてくるのは夜中だろうからね。
そうですね。
うん、いいな。ちょっとね、憧れますけどね。
うん。
ちなみに6万ぐらいとかじゃないんですかね。
ないですね。あの、その、何溝の口の、
うん、
あの、ピアノ科の部屋でも、
うん、
確かね、8万5千ぐらいしましたかね。
うん、
普通の、ワンルームプラスアルファぐらいの。まあ、なんか全部新しいんですけど、
うん、
水回りとか、
うん。
新しい感じなんですけど、まあ、ちょっと割高みたい。
え、で、駅ちょっと遠いみたいな。
ちょっと遠いね。
うん、
高津駅から徒歩15分ぐらいです。
ああ。それはちょっと遠いな、
うん、
まあでも音楽は割と音が出せる部屋っていうのはでも理想ですよね、
うん、
なんかこう日常のその出音がさ、
うん、
割とこう大きく過ごせるっていうのは、
うん、
多分なんて言うんですか、生活の気持ちもいいと思うんですよね、
うん、
なんか何その一つ気にしないといけないことが減りますからね。
そうですね、
うん、
そう、あの音楽平気ってことは、
うん、
足音とかも気にしなくていい
ってこと、いいっていうね、
うん、
それはなんか魅力の一つだな。あとは俺でも一つ絶対条件がありました、
うん、はい
日当たりがいい
日当たりね、
うん、
あのね、
うん、
俺日当たり完全に無視したんですよ僕も、
うん、
一人暮らし始め
て、うんうん、
実家が北向きの部屋の 北側だったんで、
うん、
で別に日当たりなんてなくてもええわと思って、
うん、
あの梶ヶ谷 の、
うん、
あの駅から徒歩5秒ぐらいの、ね、
うん、
すごいほぼ駅ビルとくっついてるマジあのアパートを書いたんですけど、
うん、
日当たりゼロなんですよ、
うん、
メイルね、あれ
メイルでしょ、
うん、
で、あの実家にいるときは日当たり良好だったんですよ、まあ、2階だったし、
はいはい、
1軒家だったんで周りも何もないんで、
はい、
今の俺の部屋ってどう見てもギャラクシーの部屋だけでしょ、日当たりの、
うん、日当たらないね、あそこ
俺の部屋、
うん、北側だね、
うん、キノコが生えそうなぐらいの暗いじゃないですか、
うん、
あれを9年間続けてるってなると、うん、俺は軽く無所暮らし
タコ部屋
タコ部屋ですよあれ。いやいや、
あの、ね、うん、あそうだね、あれね、あの部屋はね、
うん、
北側で日が入らないというより、
うん、
窓が高窓でしょ、
うん、
それがでかいと思う、無所感は。
まあね、
あのね、俺この家そんなに日当たり良くないですけど、
うん、
引っ越して何が良かったって、うん、高窓じゃないこと、あの、
う
ん、フルサイズの下まで窓のやつ、
うん、
これ重要、う
ん、だから俺多分、
うん、
今売れない原因は、
うん、
あれだと思う
売れない
日が当たらないっていう
あ、スポットライトが当たらない。
スポットライトが当たらないっていう。それが原因だと思うんですけどね。
でも日当たりはね、うん、求めてもそんなに値段上がらないんで、求めるべきですね。
うん。だから、結構もう、今のメインは、絶対日が当たるところと、
うん、
日が当たる、
うん、
まあ、割と音出せるぐらい。
一応ね、僕の、うん、一人暮らしのね、
うん、
最初クソボロアパートに住んで、
うん、
そこから今の60平米のマンションに移住したね、
うん、
この流れで、ポイントとして、
うん、
でここはでかいっていうのは、一つは日当たりと、
うん、
もう一つベランダ。
お
ベランダ超でかい。
ないとないで大変か。
ベランダないとね、すげえ、いろいろ大変。
結構何もできなそうだもんね。
だし、なんかね、ベランダってね、いろいろちょっと置いとけるんですよ。なんか、
うん、
ちょっと、本棚作って余った木材置いとくとか。
あ、なんか、ね、なんか買った時の段ボール置いとくとかでしょ。
そうできるし、ベランダがちゃんと雨防げる構造になってるから、
うん、
洗濯物干しっぱなしで、ちょっと雨降っても大丈夫とかね、
うんうんうん、
でかい余裕ある、
うん。
なんかね、ベランダのない暮らしってすげえ世話しいね。なんか、なんだろう。物干すにしてもさ、
うん、
窓開けてなきゃいけないとかさ、
うん、
すげえ制約が多いんで、
うん。
ベランダすごい重要。
なるほどね、うん。ちょっとそこは考えますよ。
でもね、今俺も引っ越し考えてなくはないんですよ、長いこと。
お
何しろ広すぎるじゃないですか、この部屋。
うんうん、
4部屋。8畳クラスの部屋が4部屋あってさ。
まあね。
4部屋あって、
うん、
で、うち2部屋半ぐらい使ってないっていう。
うん。
全然。
そうね。
だって、最近もう1個の部屋あまりにも使ってないんで、筋トレルームにして腹筋ベンチに置いてありますが。腹筋ベンチとダンベル置いてあります。
俺も死に来ようかな。そのうち市民さんも来るんじゃないですか。自転車も置いたら。
そうそう。で、非常に無駄だなと。思い始めてるんですけど、
うん、
いかんせんね、適切なとこは開かない。
うん、
ここは安すぎて。
うん、じゃあまあ、俺黒シャチガンちゃんとのたけしあたりでみんなで一つ
アパート一個占拠する、ね、
そうすると楽かもね。
全員特に連携は取らない、うん、で偶然言い合わせた体だけど、
うん、
気づけば占領されてる
みたいな。
それでフル占領できたらいいですね。
あ、
フルに占領できたら。
あ、だから今の岩さん家みたいなアパートあるじゃないですか。
はいはい
はい、あれを全員いるみたいな。
そうそうそう。
あそこに。
そしたら別にね、ちょっとくらいね、音がどうたらこうたらね、うん、別にいいじゃないですか。う
ん、あ、
まあ、あまり薄いとこ行くとね、壁薄いとこ行くと、うん、チャンネルを連れ込めないっていう。うん、下手にチャンネル連れ込むと、うん、壁越しに録音されて、次回の年間50年代のオープニングテーマになってるとか、そういう可能性ありますからね。
一つなんか、誰かの別荘があるみたいなね。まあ、
普段はいない
んで。いないんで、誰かの別荘があることもあるかもしれないですね。
そういう風にしてもいいかもしれないですね。うん、
まあ、なんか家情報ね、ありましたらぜひ、僕に教えてほしいんですけど。
そうそう、
こういう時やっぱ友に頼った方がいいんですかね。
あの人、あ、そう。プロや。
プロやですよ。
お
ぉ。なんかこう、女の子が、なんかこう、誰か不動産紹介してください、みたいなツイートとかした時に、うん、すかさずあの人出ていく、行くの、ありますかね。
男が行っても行くかどうか。それはね、あれですけど。
うん。
じゃあ、友に探してもらうよ。溝の口で。ちょうど5室空いてる、マンション。丸々空いてるよ、マンション。
事故物件とかね。
事故物件か。
事故物件か。まあ、そしたら多分、その、事故のあった部屋は、
うん、
やっぱ、殿に住んでもらうのが一番面白いと思いますね。うん、
まあ、最後のアドバイスとしては、レオパレスだけはやめておけよ。
なんでまた。
壁が激薄ですから。
あ
と、コンロがわけわかんないコンロついてますから。
やっぱね、壁は厚い方がいいね。
レオパレスはすごいですよ。もうピンポンなったと思って出たら、うん、隣の部屋だったと。
それ何もできないじゃん。
自分の部屋で部屋、でかい部屋を越えたら、
うん、
隣の部屋から壁のされるとか。
ドンドンドンみたい
な。左の部屋がうっせえなと思ったら、右の部屋から壁のされるって。俺じゃねえよ。
俺じゃねえよ。
俺の向こうだよ、みたいな。
隣の隣やつ。いや、そういうのもあるんですね。
うん。
うん、
レオパレスだけやった方がいいです、ね。
まあ、ちょっと日当たり良好、感度良好なところを探しているということ
で、はい、はい、お送りしました、はい、お送りしました
T3000
年間52代ニュースでした。
イエイ。